若倉純の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉純です。この番組は場面監目経験のある私若倉純がまだまだ一般的に知られていない場面監目を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監目とは、家庭内など安心できる場面では話すことができるのに、学校など社会的な場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう状態が続くことです。話せない期間は長期にわたることも多くあり、私の場合は小学3年生から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。今日も15分間よろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
6月12日水曜日に、私若倉純のミニアルバム優しい場所へがリリースとなりました。場面監目をテーマにした曲を中心に6曲入りとなっております。CD のリリースは2017年10月以来、1年半ぶりくらいなんですけれども、ぜひ皆様に聞いていただきたいなと思っております。Amazon、タワーレコード、TSUTAYAなどネットショッピングで購入することができますし、私が出演するライブでも直接お買い求めいただけます。 iTunes などで音楽配信もしておりますので、若倉純で検索してください。先日ですね、6月2日日曜日に監目アコースティックライブ2019を、北参道ストロボカフェで開催しました。今回で第3回目になるんですけれども、場面監目を経験したアーティスト4人で、やりまして、1人ずつのステージの後に全員でセッションするステージが、あって、ありがたいことに満席で迎えることができました。当日のねキャンセルもほとんどなくて、50人近くの方が来てくださいました。なんで結構ねこう窮屈な思いをさせてしまったかもしれないんですけれども、本当に来てくださった皆様ありがとうございました。私はその6月12日にリリースしたミニアルバムの優しい場所へを先行販売として持って行ったんですけれども、その中からあなたがいたからという曲と、優しい場所という曲、そして今回ピアノバージョンとしてミニアルバムに収録されております歌声を歌わせてもらいました。私は、歌を通して場面監目のことを知ってもらおうと活動をしているんですけれども、ライブハウスとかショッピングモールとか、野外ライブとかフェスとかに出演させてもらって、場面監目の説明とともに監目をテーマにした曲を、歌わせてもらってて、でもなんかこうどれだけ届いてるのかなとかこう分かってもらえたのかなみたいなのがこういまいち手応えを感じることが、できないような時もあって、でもね、場面監目のことを初めて知りましたっていう言葉もかけてもらえることもあるので、きっと少しは届いていると思うんですけれども、なんかこういつも不安な気持ちになってしまったりもします。でも今回のね監目アコースティックライブのお客様は、一般の方もいらっしゃるんですけれども、場面監目の当事者経験者ご家族の方なんか あの場面監目に関係している方がほとんどなので、なんかここにいる方たちは場面監目を体験したりとか間近で見てきている人たちなので、きっと私が歌ってる内容もより分かって、くれてるだろうなと思えて、私も自然にこう歌に気持ちが入るっていうか、みんな味方だなと思えて、歌が届いてるような気持ちになりました。で、最後の全員セッションの時には、監目アコースティックライブのメンバー全員で共作をした、言葉の羽というねオリジナル曲を初披露させてもらいました。共作するっていうのは初めてだったんですけれども、お客様の表情から、感動してくれてるのかなとか、こう歌が届いているなっていう風に感じることができて、音源化してくださいっていう声もいただいて、みんなで頑張って作ってよかったなと思いました。なんかね、もうこの監目アコースティックライブのメンバーが まあ、ユニットみたいになってきていて、今後は共作したオリジナル曲の音源化とか、第4回目の開催とか、また引き続き次回に向けて、少しずつ動いていけたらいいなと思っております。それではここで1曲聴いていただきたいと思います。6月12日リリースのミニアルバム優しい場所への中から、若倉純であなたがいたから。
新しい生活が始まる春、期待より不安が大きかった。一人ぼっちだと思ってたけど、あなたが近くにいてくれた。就業のベルが鳴り響くと、一緒に帰ろうと声をかけてくれた。あなたが私に微笑んでくれたから、固まった心が少し溶けていた。誰かと比べて消えたいと願ったけど、私はここにいていいんだと思えた。
聞いていただきました。若倉純であなたがいたからでした。寒木アコースティックライブ2019が終わりまして、次の大きなイベントは7月20日の土曜日です。映画皇帝にこち吹いての上映と、私若倉純のライブコンサート、を7月20日の土曜日のお昼に恵比寿天窓スイッチにて開催いたします。その映画をね、上映した後に、私のライブをするというイベントなんですけれども、皇帝にこち吹いてという映画は、場面監目のことを取り上げておりまして、主演の沢口靖子さんが教師の役をしていて、その受け持つクラスに、場面監目の女の子がいるという映画になっています。場面監目時の学校での様子や家での様子が描かれておりまして、ご覧いただければ場面監目の理解を深めることができると思います。その後、私若倉純がライブをさせていただくというイベントになっているんですけれども、こちらカラオケ大学主催となっていまして、まあ、私がギター弾き語りをしたりとか、まあ、他にもバンド編成で歌わせてもらったり、カラオケ大学の田中直人学長にピアノを弾いてもらって、それで、お客さんと合唱したりとか、まあ、いつもと違ったステージを、お届けする予定なので、ぜひいらしていただければと思います。このイベントはですね、クラウドファンディングもしておりまして、リターンとしてイベントチケットもありますし、イベントに参加できない方へライブ映像を収めた DVD も用意いたします。ご支援いただけると大変ありがたく思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。レディフォーというクラウドファンディングサイトでやっておりまして、そちらから若倉純で検索していただければ見つかると思います。私のホームページとかブログからも、リンクを貼ってありますので、そちらからでも見ていただけると嬉しいです。でここで、メッセージをいただいているのでご紹介したいなと思います。ラジオネーム平太さん、純さんの熱意がどんどん広がり、場面監目のイベントが増えていくのは嬉しいです。映画とのコラボ良かったですね。日本全国に展開されたら良いと思います。やはりコンサートのみならず、テレビ、ラジオ、イベントなどの機会に一般の方が触れることで、場面監目を知る機会となるのですから。カラオケなどをやっている暇がないくらいに、あちこち旅公演があると良いと思います。それとともに地道な FM ラジオの活動も続けていってください、ということで ありがとうございます。映画とのコラボのことありがとうございます。まあ校庭にこっち吹いての上映と若倉純のライブコンサート、そうですね、ゆくゆくは全国各地で開催できたらいいなと思ってまして、なのでまずはねこの東京の7月20日土曜日の恵比寿天窓スイッチを、成功させることができたらなと思っております。まあ、それ以外でもね、お声かけいただいたら全国どこでも、伺って歌いに行きたいなと思っておりますので、そういった場合はシムズミュージックの方に ご依頼をいただけたらと思いますのでよろしくお願いします。あとはそうですね、カラオケということなんですけども、あんまり私はそうですねカラオケに行くっていうのはそんなにないので、多分カラオケ大学のことをおっしゃってるのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、カラオケ大学って、まあ、何なのかというと、そのオンラインでカラオケとか歌のレッスンを、できるっていう大学なんですけれども、まあ、カラオケの採点システムを使ってレッスンするというところで、まあ、私も一応ね先生として登録させてもらっているんですけれども、もう私はそうですねカラオケの採点はそんなに詳しくないので、私がレッスンするとしたら、まあ、ギター弾き語りとかなんか作詞作曲とかそういうところになるのかなと思うんですけれども、まあそういったまあいろいろな、まあ、先生が登録されているので、まあ、結局は多分その先生の得意なことを教えてもオンラインで教えてもらえるっていう場所なのかなと思います。で今回のねこの校庭にこっち吹いての上映と、若倉純のライブコンサートも、カラオケ大学が主催をしてくださっていて、場面科目のことをこう広めていく上で、まあ、重要なつながりになってきているなというふうにも、感じております。その他もねこうライブ情報などもホームページに載せてありますので、若倉純で検索していただければと思います。それでは今日はこの辺でお別れとなります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。感想質問などありましたら WW ラジオのサイトの方からメッセージいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。それでは最後に6月12日リリースのミニアルバム優しい場所への中から若倉純で優しい場所を聴いていただきながらお別れです。お相手は若倉純でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
ありがとうって大切な言葉だけど言えないよね。感謝を伝えられなくて悲しい気持ちになるよね。本当は気持ちを伝えたいけど凍ってしまったように心が固まってどうにもできないはずだから、ありがとうって無理はなくていい。優しさに触れて君の心が溶けて自然と笑顔になる。だけど言えないよね。挨拶ができなくて寂しい気持ちになるよね。できないことには